皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日も皆さんとご一緒に御言葉を味わってまいりましょう。今日の聖書箇所はヨハネの福音書7章37節から53節です。
ヨハネによる福音書7章37節から53節。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわち、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。他の人たちは、この方はキリストであると言い、またある人々は、キリストはまさかガリラヤからは出てこないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデのいたベツレヘムの村から出ると聖書に書いてあるではないかと言った。さて、下役どもが祭司長たちやパリサイ人たちのところに帰ってきたので、彼らはその下役どもに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役どもは答えた。この人の語るように語ったものはこれまでにありませんでした。パリサイ人たちが彼らに答えた。あなた方までが騙されているのではないか。律法をわきまえないこの群衆は呪われている。
37節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。大きな声で言われたということは、誰もがそれを聞けるように大胆にということですね。私たちはイエス様の福音をこそこそと恥ずかしそうに語っていないでしょうか。クリスチャンであることをなるべく知られないように、そんな風に思ってしまうことはないでしょうか。自分のところにその人が来てもらったら困る。いや、教会に人が押し寄せてくるのは嬉しいようだけれどちょっと困るなというような、そんな思いはないでしょうか。イエス様は私のもとに来て飲みなさい、歓迎の心で満ちていたのですね。教会の玄関は、そしてあなたの心の玄関は歓迎の心で満ちているでしょうか。聖霊の大胆さと、そして歓迎の心を私たちはいただきたいと願います。聖霊の満たしを祈りましょう。誰でも乾いているなら、私たちの心は乾いているでしょうか。主の臨在に浸りたい、御言葉の奥義をもっと知りたい、福音を述べ伝えたい、他のクリスチャンと恵みを分かち合いたい、ディボーションの恵みも分かち合いたい、祈り合うことをもっとしたい、イエス様の清さにもっと預かりたい、そのような渇きがあるでしょうか。もしそれらの渇きが乏しいとするならば、この世の中の様々なものを摂取しすぎているからなのかもしれません。間食が多いと食事の時間にはお腹が空きませんね。夜食を食べてしまうと朝ごはんが食べづらいのと似ています。渇きを覚えている人は幸いです。礼拝、ディボーション、聖書通読、そして小さなスモールグループの集まりなど、待ち遠しいな、伝道したいな、イエス様を証ししたくてたまらない、御言葉の解き明かしをもっと聞きたい。 それが健全な霊的状態です。いかがでしょうか？私のもとに来て飲みなさい。イエス様のところに来て、イエス様からの聖霊の満たしをいただくのです。7章38節。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。聖霊に満たされると、イエス様の恵みを他の人にも流していきたい。いや、黙っていても流れるようになっていく。そのように変えられていくのです。悪魔は私たちの心を絶えず、内へ内へと引きこもらせて、自分の内面ばかりを見つめさせるものです。一方、聖霊様は私たちの心をもっと外側に、そうです。私たちの周囲の人々の魂の渇きに目を留めさせようとするのです。そして命の水の流れをそこに向かって流れさせようとするのです。41節から53節では、せっかくのイエス様の約束を受け入れようとしない人々の心の状態。まあ、これは例えてみると、5つの色眼鏡をかけている。まあ、このように、例えることができるかもしれません。まず、キリストはベツレヘムから出るんだと42節で。創世書は言ってるではないか。これはイエス様がベツレヘムで生まれることに気づいていないんですね。イエス様と旧約聖書の御言葉を結びつけようとしないという色眼鏡。また、47節では、パリサイ人たちは下役の人たちに、お前たちまで惑わされていると言い放ち、自分が惑わされることはないという色眼鏡。また、議員やパリサイ人の中で、誰かイエスを信じた者がいたか？これは、権威主義的な色眼鏡。立法を知らないこの群衆は呪われている。これは、情報量の少ない人の判断はいつも間違ってるに違いないという色眼鏡。52節で、彼らはニコドメに答えて言った、あなたもガリラヤの出なのかよく調べなさい。ガリラヤからは預言者は起こらない。実際、ガリラヤからは旧約聖書を見ると、ヨナ、ナホメ、そしてエレミアなど、いずれもガリラヤ出身の預言者でありました。つまり、ステレオタイプの思い込みという、そういう色眼鏡。私たちはそのような5種類の色眼鏡をつけている可能性があるかもしれません。もし気づいたら、その色眼鏡を取って、聖書の御言葉を本当に素直に受け取っていくものでありたいと願います。お祈りをしましょう。イエス様、私は乾いています。もっとあなたの臨在に浸りたい。もっと御言葉の奥義を理解し、もっとあなたの清さに預かり、もっとあなたの霊に満たされ、もっとあなたのことを多くの人に伝えたい。その渇きがあります。どうぞ満たしてください。私の内側から命の水の川が流れ出ていくことを信じ、感謝し、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。イエス様の祝福が今日も皆さんの上にありますように心からお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。 小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。